マタイによる福音書の12章です。ここの章でのテーマ、それは侮られる主の憐れみ、侮られる主の憐れみです。私たちは前回バプテスマのヨハネがイエス様がどのような方であるか、またイエス様が本当にメシアなのか、それを質問する場面を読みました。そしてイエス様はメシア、つまり王としてですね、来られたわけなんですけれども、そこで王であればですね、ご自分を反逆する者に対し裁いてですね、そして栄光に輝く姿を持って来られるはずなんですが、そのような傾向は一向になかったわけなんですね。でイエス様は11章の5節ですけれども、このように言われています。盲人が見、足ないが歩き、雷病人が清められ、寸歩の人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのです。これはメシアの技としてですね、予言されていたものなんですけれども、この技をイエス様がされていた動機ですね、その背後にある動機、それが9章の36節に書かれているんですが、また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた、かわいそうに思われたとあります。イエスは人々を憐れむメシアとしてこの世に来られたわけなんですね。ですから私たちキリストを崇める者たち全てにこの憐れみをイエス様が注いでくださっているわけです。ところが今日読む12章では、この憐れみの御業が妨げにあって、そして侮られるのを見ていきます。特にここで書かれているのは、伝統と人の言葉と血縁関係なんですね。それがこの憐れみの御業を妨げてました。ヤコブの手紙には、憐れみを示したことのない者に対する裁きは憐れみのない裁きですとありますけれども、イエス様が憎まれたのは罪人ではなくて、罪人を憐れむイエスの働きをバカにする態度だったわけですね。それではまず最初に、主の憐れみの技が伝統によって妨げられている部分を読んでいきます。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので穂を摘んで食べ始めた。イエス様の憐れみが弟子たちに注がれているわけです。弟子たちはひもじいから麦畑で穂を摘んで食べたんですが、そのことを許されたわけです。そしてここに安息日とありますけれども、皆さんご存知だと思いますが、イスラエルの民が仕事をしないで主を礼拝する日として神が定めてくださったわけですね。けれども私たちは前回、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますというイエス様のところに来ることによる安息の約束を読みました。つまりただ肉体的に休むだけではなくて、このキリストによって私たちは魂にも安らぎが持たされるわけです。そしてイエス様に常に従っていた弟子たちはこの安らぎを最もよく体験した人々であったわけなんですね。なぜならば私たちは前回、私の首輝を追いなさいというところを読みますが、これはイエス様の支配に委ねなさいということなんですけども、弟子たちはその支配に委ねていったわけなんですね。そして次読んでみましょう。するとパリサイ人たちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。パリサイ人は安息日から出てきた伝統に従ってイエスに歯向かっているわけです。エレミア書には、安息日は荷物を運んではならず何の仕事もしてはならないと書かれています。それではこの荷物とは何なのか、仕事とは何なのかという議論がユダヤ人の間でなされたわけなんですね。そして彼らの解釈によると、例えば入れ歯をつけていること、これは荷物を運んでいることになりました。で、義足も荷物を運んでいることになったんですね。 そこでここで弟子たちが行っている発見は仕事をしていると考えられたわけです。このような釈子常期的な解釈のために安らぎを得るための火がかえって人々の重荷となったわけですね。で、これはイエス様が最も良しとしないことだったんですね。それで彼らに反論されています。3節を見てください。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかった時にダビデが何をしたか、読まなかったのですが、神の家に入って祭司のほかは自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。イエスはユダヤ人が名君として敬っているダビデの霊を引き合いに出されました。で、ここで出てくるパンですけれども、神の宮の聖所には12個のパンが置かれています。で、それぞれがイスラエルの12部族を表しているんですけれども、これがですね、7日ごとに7日ごとに取り替えられるんですね。そしてこの取り替えられたパンは聖なるものであって、祭司のみが食べることとされていたんですね。これはレビ記に書かれています。しかしダビデは食べたんですね。それは彼を殺そうとしていたサウルの手から彼が逃げていてひもじくなっていたんですね。同じように弟子たちもひもじかったんですよ、ということをイエス様はここで言われて弟子たちを弁護されているわけです。また安息日に宮にいる祭司たちは安息の神聖を犯しても罪にならないことを律法で読んだことがないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮より大きなものがいるのです。ここでは祭司が安息日に働いていることが挙げられています。まあ、彼らは安息日に普通の日の2倍の奉仕をしたわけなんですね。そこでイエス様はご自分のことを宮より大きなものと呼ばれていますが、祭司たちが安息日に働いているんだから、まして主ご自身が働いても罪にならないということなんですね。ヘブル書、ここで書かれている宮における奉仕なんですが、この奉仕とイエス様の奉仕の違い、イエス様は宮より大きなものって言われてますけれども、ヘブル書を読みますと、神殿は天の模型であるとあります。そしてイエス様は天そのものに入られたと記されているんですね。つまり模型と本物の違いなわけなんですね。ですからイエス様が宮より大きなものとここで言われてますけれども、後でですね、ご自分が預言者ヨナよりも優れたもの、また王ソロモンよりも優れたものと言われてます。ここでも同じ、そこでも同じようにヨナもソロモンもですね、この本物であるメシアを指し示していたわけなんですね。じゃあ次行きましょう。私は憐れみを好むが生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。イエス様は弟子たちの状態に心を止めていたのに対して、律法学者パリサイ人たちは自分がいかに神に熱心であるかを証明するために躍起になっていたわけなんですね。けれども神様は私たちの献身よりもむしろ憐れみ深くなることを望まれているわけです。パウロはこう話しました。たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。まあ、私たちは教会にいますけれども、教会もよくこの間違いを犯してしまうわけですね。教会のプログラムがあってですね、いかに自分が祈ったか、いかにお金を捧げたかということに焦点が当たれて、身の回りにいる人たちのことにの状態を気にしなくなる、そういうことがよくあるわけなんですけれども、まあ、生贄よりもですね、神様は憐れみを好んでおられるわけです。そしてここには人の子は安息日の主ですとあります。で、私たちはマタイによる福音書を学びまして、イエス様が病気に対して権威を持っておられたこと、 そして自然に対して権威を持っておられたこと、そして命に対してもですね、人を死人から蘇らせること、生き返らせることによって、この命に対しても権威を持っておられる主であることをですね、読んできましたけれども、ここでは安息日においても主なんだということなんですね。ですからイエス様が安息日にどのようなことをしていたとしてもですね、彼、この方が主なんですから、この方が決められるわけなんですね。まあ、そういうことでここに書かれています。そしてこの大事なことはですね、この権威を弟子たちを憐れむために用いられていたということなんですね。それでは9節を見てください。イエスはそこを去って街道に入られた。安息日なわけで、安息日のユダヤ人たちが街道に入っていくわけですけど、イエス様もですね、律法を守られたわけなんです。ですから、イエス様は律法に関する伝統を破られましたけれども、律法は行い続けたわけなんですね。そして次見ましょう。そこに片手の泣いた人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すことは正しいことでしょうかと言った。これはイエスを訴えるためであった。ほつみの問題について癒しの問題が出てきました。で、彼らの解釈によりますと、人を治療することは仕事に当たったんです。ですから安息日に怪我をした人がいます。そしたらですね、傷口に包帯というか、こうただ当てただけでですね、その治療は安息日が終わったらしたわけなんですね。このような理不尽なことをですね、彼らは平気でやってのけたんです。いや、むしろそれによって神に仕えていると思っていたわけですね。これが宗教の恐ろしいところですね。けれどもイエス様はそれに反論されています。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたなら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。イエスは再び憐れみの立場を貫いています。ここに街道で片手の泣いた人が出てきますが、これはおそらく彼らがですね、意図的にこのイエス様が来られるのを知っていて連れてきていたのかもしれません。そしてですね、そのようなですね、この何て言うんですか、自分の身の危険を犯すような立場にいたわけですけれども、イエス様は、けれども憐れみの技を閉ざすことはなされなかったんですね。やはりこの片手の泣いたものをかわいそうに思われてですね、このような反対を目にして目の当たりにしていて、このように癒されるわけなんです。13節を見てください。それからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は治って、もう一方の手と同じようになったですね。で、パリサイ人は出て行って、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。彼らの堪忍袋の方は切れてしまいました。この時からですね、彼らはイエスを殺す計画を立て始めていたわけです。イエス様の反応を見てください。イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。すると多くの人がついてきたので、彼らを皆癒し、そしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒められた。イエスは彼らの反対が極地に達したのを知って、それに争うことをされませんでした。対抗することをされませんでした。そのようなことに時間を費やすのではなくて、むしろ立ち去られて癒しの御業を行い続けられたわけなんですね。またイエスはご自分のことを人々に知らせないようにと戒められました。それはこのイエスを滅ぼそうとする計画とは逆にですね、イエスに望みをかけてローマ帝国を奪回することを試みようとする働きを起こさないようにされたわけですね。この前も学びましたけれど、ローマ帝国を滅ぼすっていうか、わかりますよね、オーバースローって日本語でなんていうか、
倒す
か、うん、それを試みようとするですね、このユダヤ人のメシア像というのはそういうものだったわけなんですね。こう政治的なメシアだったわけなんです。 ですから、イエス様はそれをもこう、そういうふうになるのもこう抑えられたわけなんですね。つまり政治的な働きを否まれたわけなんです。その理由は一体何でしょうか。17節から見てください。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就されるためであった。また出てきました、預言者のこの預言したことを成就するためなんですね。メシアの成就なんです。でその内容を見てください。これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ、私の愛するものですね。メシア、これはしもべとしてのメシアですね。イエスが初めに来られたのはこのしもべとしてのメシアの預言を成就するためだったわけですね。父の御心を行うしもべだったわけです。そして私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる。この霊を置きというのはイエスがバプテスマを受けられた時に成就されました。そして異邦人に抗議を述べるとありますが、これはイエスが復活された後ですね、聖霊によって行われていく働きなわけです。それまではユダヤ人イスラエルに対してだけだったんですけれども、イエス様は復活された後に全ての国にの民をですね弟子としなさいと命じられ、そして聖霊が下ってですね、あのコルネリオのこの事件を境にして、このユダヤ人のクリスチャンたちは異邦人にも伝道を続けていったわけなんです。この予言、この約束がここに書かれているわけです。そして19節を見てください。争うこともなく叫ぶこともせず、王子でその声を聞く者もないですね。イエス様はパリサイ人たちに争うこともなかったですね。叫ぶこともしませんでした。そして王子でその声を聞く者もない、まあ、ちょっと考えていただきたいんですけど、街頭演説をするこの政治家みたいにですね、このように政治的な方法を使われなかったわけなんですね。そして20節を見てください。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない、抗議を勝利に導くまでは。よく考えてください。傷んだ足を折ることもない、くすぶる刀身を消すこともないです、ね、これほど心優しくへりくだっておられたわけです。イエスは人々を打ち叩くために来られたのではなくて、回復させるために来られたわけですね。そして異邦人は彼の名に望みをかける。また異邦人が出てきました。ユダヤ人には受け入れられなかったしもべとしてのメシア、これは後に多くの異邦人によって信じられてきました。そして私たちもそうですね。天の御国の王として来られたのに、十字架につけられるまで何の抵抗もしなかった姿、これはユダヤ人にとってはつまずきでした。しかし望みもなく神から離れていて罪の中に死んでいた異邦人にとっては、その姿はまさに罪が許される救い主としての姿だったわけです。私たちにとっての希望となったわけなんですね。まあ、私たちは逆にですね、こういうイエス様を知っていますから、この王としてのキリストっていうのはなかなかわからないんですね。ですからこの特にマタイによる福音書を読みますと、なかなかこの背景をつかむことができないわけなんですけれども、旧約聖書を特に読みますとですね、イエス様が再び来られるときに栄光の輝く王として来られる、このですねメシアとしてですね来られるという予言がありますので、でもユダヤ人にとっては逆だったわけなんですね。このしもべとしてのメシアがどうしてもこう理解することができなかった、つまずきだったわけなんですね。このようにして異邦人は彼の名に望みをかけるとあります。このようにして伝統ですね、これがですねイエスの働きというのをこう本当にこう阻むですね大きな要因になり得るわけなんですね。そして次にですね、人の言葉、これがイエスの憐れみの技を侮っています。その時悪霊につかれた目も見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが彼を癒されたので、その推しは物を言い目も見えるようになった。群衆は皆驚いていった。この人はダビデの子なのだろうか。イエスは癒しの御業を続けておられたわけですね。そして悪霊につかれた目も見えず口も聞けない人を癒されたのですが、この特定の癒しに群衆が驚いたんです。そしてごく当然な反応を示しているんですね。これほどですね素晴らしい技をするのはダビデの子、つまりメシアしかいないという 驚きなわけです。また喜びをこう喜びを持った驚きですね。そして、読んでみますか。これを聞いたパリサイ人は言った。この人はただ悪霊どもの頭ベルゼベルの力で悪霊どもを追い出しているだけだ。イエスの憐れみの御業を悪魔によるものとしました。で、あまりにも多くの技を目の当たりにしていたので、本当はイエスがメシアであることを信じなければいけないような状況だったわけなんですね、このパリサイ人が。けれども何とかしてそれに抵抗しようとしているわけです。ですから彼らの発言は実に非論理的なものになっているし、かつ悪意に満ちたものになっているわけです。イエスはまず彼らの矛盾を指摘されています。24節見てください。これを聞いた、ごめんなさい、25節です。イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも内輪もめをして争えば荒れすたれ、どんな国でも家でも内輪もめをして争えば立ち行きできません。もしサタンがサタンを追い出していて仲間割りしたのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょう。もしイエスが悪魔の力で悪霊を追い出していたら、悪魔は自分自身に対抗して働いていたことになるわけです。もうすでに悪魔の支配下に入っているこの目も見えない耳も聞こえない人をですね、なんでイエスに解放させるのか。そんなことをしたらサタンの国は崩壊してしまうというのが、ここでイエス様が言われていることですね。次を見てください。またもし私がベルゼベルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか。だからあなた方の子らがあなた方を裁く人となるのです。この子らというのは、まあ、仲間と考えてくれればいいんですが、これはユダヤ人の悪霊払いのことなんですね。私が悪霊によってもし追い出しているのだとしたら、彼らはなおさらのことを悪霊によって追い出していることになってしまいます。したがってイエス様が裁くまでもなく、この悪霊払いたちがパリサイ人を裁いてしまうということなわけです。そしてイエス様は彼らに本当のこと、真理を伝えられています。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することもできるのです。悪魔の頭によってその手下の悪霊を追い出したのではなくて、神の御霊で悪霊を追い出したわけです。そしてサタンの国の内輪もめではなくて、神の国がサタンの国に侵略していたわけなんですね。それは強い人、つまりサタンをまず縛ることによって可能になるわけです。頭を縛ってしまえばもうその国は滅んだも当然なわけですね。まあ私たちが戦国時代のこの物語を読むとですね、まず将軍が倒れたらもうそれで勝利が決まってしまうわけですね。それと同じことがここで書かれているわけです。それから略奪、つまりサタンの国に奴隷状態にされていた人々の魂を勝ち取っていくわけです。でここの場合は目も見えず耳も聞こえない人だったわけですけれども、これはですね、私たちの取りなしの祈りにも当てはまります。まず私たちはイエスの御名によってサタンを縛るわけなんですね。悪霊どもはイエス・キリストに服従するしかないからなんです。そして教会の伝道とか奉仕は分取り品を取っていることに他ならないわけなんです。したがって本当の戦いの場所、教会にとっての本当の戦いの場所は伝道や奉仕の中にあるのではなくて、祈りの中にあるわけなんですね。わかりますか。ですから私たちが教会のプログラムによってですね、一生懸命ですね、この人々を寄り集めようとしてですね、こうイエス様を信じさせようとして頑張る、そこではないんですね。祈りによってですね、そして霊的な戦いなんですね、その祈りというのは。そしてこの祈りによって勝利が あるかないかが決定されるわけなんです。そして人々が救われていくか救われていかないかが決定されていくわけなんですね。それでは次読みましょう。私の味方ではないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。イエスには中立の立場を取ることはできないんですね。イエスに味方して神の国の働きに参加するか、さもなければイエスに逆らってその働きに反対するかのどちらかなわけです。なぜならイエスは単なる人間ではなくて全てを支配する王であり主であるからですね。こうしてイエス様は彼らの言葉の中にある矛盾を指摘されました。次にイエス様は彼らの言葉の背後にある邪悪な心を激しく非難されています。だから私はあなた方に言います、人はどんな罪でも冒涜も許していただきます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らう言葉を言うものは誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されません、ね、きついですね。イエス様は神が御子を使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためであると言われています。これはヨハネの福音書に書かれていますが、イエスは罪や冒涜を裁くためではなくて許すために来られたんですね。たとえご自分に逆らう言葉を言ったとしてもですね、その人が悔い改めれば許されるわけなんです。ペテロが実にその罪を犯したわけなんですけれども、それも許されたわけですね。このように神様はそのたった一人子をご自分の反抗する者たちのためにお与えになりました。神はキリストによってご自分の愛を究極までにですね表されたわけです。しかしこの愛と憐れみを拒むということは一体何を意味しているのでしょうか。ヘブル人への手紙の筆者はこう言っています。もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄は残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つしかないのです。パリサイ人はイエスによって示された神の憐れみをとことんまで拒み続けて、その結果悪霊呼ばわりさえしたわけなんです。聖書には私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと書かれていますけれども、この神様の愛を知らせる聖霊の働きを彼らは冒涜したわけなんですね。それでイエスは聖霊に逆らうことを言う者は誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されませんと言われたわけなんです。そしてイエスは彼らの心の状態を指摘されています。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその実によって知られるからです。マムシの末たち、バプテスマ・ヨハネも同じ言葉を使いました。お前たち悪い者にどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すのです。心に満ちたことが言葉に出てくるわけですね。ですから自分の吐いた暴言に対して、そんなつもりで言ったことはないと、言ったとしてもそういうことはありえないと、心に満ちていることが言葉に出てくるんだよということです。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければいけません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。私たちの話す言葉は私たちの行いと同じように神の裁きの対象となります。でキリストを信じる者はこの言葉の罪からも救われているわけなんですね。言葉の罪によってですね、もたらされるこの罰、裁きから救われていますけれども、それだけではなくてですね、その罪自体からも救われているわけです。というのはどういうことかというと、私たちがそういう言葉にある罪をですね、話さなくてもよくなっているわけなんですね。それから解放されている、自由にされているわけです。 ですからパウロは次のように言っています。あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れもまたむさぼれも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことだからです。むしろ感謝しなさいですね。下ネタは私たちにはふさわしくないということをパウロは今ここで話しているわけですね。そういうことを話さなくても私たちはユーモアを話すことができるわけなんですね。まあ、そういう自由が与えられているわけです。それでは、戻りましょう。38節。その時律法学者パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えて言った。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。イエスが話されている時に彼らは口を挟んできたんですが、質問は印を見たい、つまりイエスがメシアである証拠としての奇跡を見たいというものなんです。今ですね、悪霊に疲れた人が追い出されたっていう印を見たばっかりなんですね。本当に馬鹿げているんですが、それほど彼らがですねイエスを拒み続けているわけなんですね。どれほど頑なになっているかここからわかると思うんですが、イエス様の反論を見てみましょう。しかしイエスは答えて言われた。悪い、寛淫の時代は印を求めていますね。悪い、寛淫の時代ですね。旧約聖書にはイスラエルが偶像崇拝をしたりですね、不法を行っている状態を神に対し寛淫を犯していると言っているわけですね。ですから、彼らがですねそれほどですねこの深くですねイエスを拒み続けている状態、この邪悪な心になっている状態をこのように悪い寛淫の時代というふうにイエス様は表現されているわけです。そして、だが預言者ヨナの印の他には印は与えられませんとあります。イエス様が死者の中からよみがえることが最大の印だったわけなんです。今ここに悪霊を追い出すこと、またさまざまな印をこう行われたんですけれども、もう彼らに残されているのはこれ復活しかなかったわけなんですね。ですからここで預言者ヨナの印の他には印は与えられませんと言ってます。でどういうことかと言いますと、40節を見るとすぐ分かります。ヨナは3日3晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も3日3晩地の中にいるからです。ヨナは魚の中にですね3日間いたわけですけれども、イエス様も墓の中に3日間おられたわけです。そして復活されたわけですね。まあ、そのことがここで書かれています。でこの地の中というのは実はハデスを表していますが、ちょっとこれ話すと長くなってしまいますので後でちょっと説明しますけれどもですね、彼らはイエス・キリストが復活しても信じなかったんですね。マタイの最後のところを読むと、弟子が盗んだんだっていうふうに言いなさいっていうふうに書かれているわけですが、そこでですねイエス様は今度は彼ら自身が復活するときに神の裁きに遭いますよということを宣言されています。でパリサイ人は聖書に予言されている復活を信じていたんですね。サドカイ人はそういうものを信じてなかったので、パリサイ人は信じていたわけなんです。でダニエル書12章にですね、地の塵に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます、ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味にとあります。まあ、彼らはそれを信じていたんですね。ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナより勝った者がいるのです。ニネベはアッシリア帝国の首都でした。でアッシリア帝国は戦争における残虐さで有名だったんですね。でイスラエルがアッシリアによって滅ぼされたことを皆さん分かっていると思います。サマリアが滅ぼされてですね、北にあるこのイスラエル国が滅ぼされました。でそれを見ていたヨナはですね、この愛国心からですね彼らに予言するのが絶対嫌だったんですね。神が憐れみ深いことを知っていたからなんですけれども、それによって魚の中に入れられてですね、彼は魚の中で悔い改めて祈ったわけですね。そして予言したんです。その時にはですね、この40日するとニネベは滅ぼされるって言ったんですね。この憎きニネベがことごとく滅ぼされるのをこう夢見ながらこう予言していったわけですね。ところが彼らはですね、王ともどもに悔い改めてしまいました。それでまあヨナはもうまた何だい神様って怒ったわけなんですが、 このようにですね、何の哀れにも含まれていない裁きのメッセージでさえですね、ニネベの人々は悔い改めたんです。けれどもパリサイ人は哀れみに満ちたですね、福音の説教を拒んだんですね。これはものすごいことです。次を見てください。南の女王が裁きの時には今の時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。皆さん、ここにソロモンに勝った者がいるのです。イスラエルが非常に栄えた時ソロモンがいたわけですね。でソロモン王朝の時にシェバから女王が知恵を伺うために来たわけです。はるばるイスラエルまで来ました。まあ、それゆえですね、彼女もその信仰のゆえっていうか、まあ、その神からの知恵をもらうためっていうこの信仰による従順のゆえにこの永遠の命に定められたわけですけれども、それけれどもパリサイ人はそうではなくて永遠の滅びに定められるわけなんです。で、2年目の人々も女王もですね、気づいてください、違法人なんです。でパリサイ人たちはユダヤ人アブラハムの子孫であるから私たちは祝福されるんだと、違法人は神に呪われているんだというふうに信じていたんですけれども、逆に異邦人が永遠の命に入り、そしてユダヤ人が永遠の滅びに入っていくというこのですね、このパラドックスというか逆説的なことがこう起こるわけですけども、イエス様はそのことを証言されたわけです。それでは、次行きましょう。イエス様は彼らがイエスの悪霊追い出しの技を冒涜したことに対する結論を述べられています。汚れた霊が人から出て行って水のない地をさまよいながら休み場を探しましたが見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると家は空いていて掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまたそういうことになるのです。この話を文字通りとって悪霊が追い出された人がイエス・キリストを信じないならもっと悪い状態になるというふうに見ることもできます。実際に宣教の地に置きますとそういうことがよく起こるわけなんですけれども、ただですね、ここでイエス様は邪悪な時代もまたそういうことになるのですと言われていますので、これをもっと一般的な話に当てはめることができると思うんですね。つまりどういうことかと言いますと、外見上きちんとしているんですけれどもイエスを主として受け入れてないがために内側がさらにひどい状態になりますよということなわけです。そういう状態になる個人、人、社会、また国ですね、そのことを表されています。日本の国もそうだと思うんですね。西洋の文化とかこの技術を受け入れ続けました。しかしキリストだけは受け入れなかったんですね。そのために見た目は整っているんですけれども実にひどい状態になっている、深刻な問題を抱えていると言えると思います。そしてここにあるこのパリサイ人の場合はですね、彼らは宗教指導者としてユダヤ人を支配していたわけなんですけども、そして一見ですね秩序だってですね、このしっかりしていたユダヤ人社会だったわけなんですけれども、彼らはイエス・キリストを拒んだわけです。それによってですね、どうなりましたか。祖国を奪われました。世界に散り散りになりました。そして迫害を受ける結果を被って今もですね、あのようにしてこう何ですか、この彼らのこの安全が守られていない状態になっているというところにまで至っているわけですね。ですからイエス様は悪霊追い出しの霊を取ってご自分を拒む者たちに対する結末を宣言されているというか予言されているわけですね。こうしてで、伝統によってまた人の言葉によってイエスの憐れみに逆らう場面を見てきましたが、最後血縁関係によってイエスの憐れみに逆らう部分を見ていきます。イエスがまだ群衆に話しておられるときにイエスの母と兄弟たちがイエスに何か話そうとして外に立っておられた。すると誰かが言った、ご覧なさい、あなたの、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立っています。イエスの兄弟といっても半兄弟ですね、 マリアとヨセフの間に生まれますから、イエス様は聖霊によって身をもったわけですから、半兄弟ですが、半兄弟たちはこの時点でイエス様を信じていませんでした。ヨハネによる福音書を見るとそれが書かれています。聖書にはですね、イエスが復活された後にヤコブとユダが信仰に入ったことが記されているわけです。そこでヤコブの手紙っていうのとユダの手紙っていうのがあるわけなんですね。そしてですね、母マリアはイエスが神の御子であることを天使に告げられていたんですけれども、どうしてもですね、自分の息子であるという考えから離れることができていなかったんじゃないかなと思われます。このマリアとイエスの関係というのは実にこれ難しいんですが、まあ私は今みたいにですね、この神の御子だって分かっていたんですが、やっぱり自分の息子だというこのような感、なんていうの、それから抜け出ることができていなかったんじゃないのかなっていうふうに私はまあ思うんですが、皆さんはどう思ってらっしゃるでしょうか。後で聞かせてください。まあでもですね、実際にこう来たんですから、おそらくやっぱりこう息子として来たんだと思うんですね。それで次見てみましょう。しかしイエスはそう言ってる人に答えて言われた。私の母とは誰ですか、また私の兄弟たちとは誰ですか。それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです。この世にある最も深い関係は、親子また兄弟関係ですよね。しかし、イエス様は、しかしですね、人がイエスを信じるときに最も妨げになる関係も親子関係、兄弟関係なわけです。しかしイエスは弟子たちをご自分の母、兄弟、姉妹と呼ばれました。血縁関係よりもさらに深い関係をイエス様は弟子たちに対して持っておられるわけですね。ここに弟子たちに対する深い憐れみと慰めが現れているわけです。イエスは何もかも捨ててご自分に従った弟子たちをこよなく愛されたわけですね。イエスの弟子になるということは、さまざまな犠牲が伴います。自分を捨ててですね、名声や財産も捨てなければいけない時も来ます。けれども、このようにイエスのそばにいること、これは大きな安息なわけです。そして慰めであって喜びなわけですね。これで終わります。今度はですね、天の御国の例えについて学んでいきますけれども、ここにおいてもですね、群衆には隠されるんですが、イエス様は弟子たちにはですね、その神の奥義を語っておられます。じゃあお祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝します。あなたは本当に憐れみ深い方であることを、分かりましたけれども、本当に、このイエス様の憐れみに反対する伝統、また人のこの邪悪な心、そして今この血縁関係を見ることができました。私たちもこのともするこの伝統とか、本当にこのイエス様の憐れみの御業を邪魔してしまう、そのような働きに加担してしまう恐れがあります。天のお父様、私たちは自分たちを裁いて、自分たちを吟味して、本当にイエス様の憐れみを示し続けるものと変えてくださいますようにお願いいたします。また天のお父様、私たち言葉においても注意していかなければいけません。どうぞ助けてください、お願いいたします。そして本当にイエス様、私たちを憐れんでくださっていることを感謝します。弟子たちをこよなく愛されて、時に厳しいことを言われますけれども、本当に憐れんでくださって、そして私たちに恵みを注いでくださって、本当に成長を望んでいらっしゃることを感謝いたします。天のお父様、この1週間も私たちを整えて、私たちまた失敗してしまうかもしれませんけれども、どうぞ私たち本当にイエス様に従いたいと願ってます。どうぞあなたが聖霊によって私たちを満たしてくださり、本当にイエス様の御姿に少しでも変えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りしていたします。